先日ですね、ある方で、僕ずっとお付き合い長い方で、と、ズームをつないで、飲んだりとか、喋ったりとかして いたんですけども、で、その時に、セールストークの話になったんですよね。セールストークの話になって、で、その方は、セールストークを、企業向けとかにそのセールストークを作る仕事だったりとか、要するに、売れる、セリフを考えたりとか作ったりするっていう仕事を、されてる方で、で、僕もそういう仕事をしたりすることもあるんですね。実際のプレゼンを作ったり、トークの流れとか、アンケートですね。要は誰かお客さんがお店に来た時のに、まずどういうことを聞いていくとか、そういうアンケートみたいなものを作ったりすることもあったりするんですけど、僕、この仕事をしてて思ったのが、意外とその方はある旅行代理店をやっている、そこの経営者の人と、そういう話をしてたんですけど、その旅行代理店とかも多分要はお客さんが来た時に、喋るわけですね。お客さんと喋って、で、なんていうのかな、要するに「いらっしゃいませ」から始まりで、お客さんが着席したとこから、トークがスタートすると思うんですよね。で、ちょっと全然そこの会社のトークは僕わかんないんですけど、例えば、どこか旅行行かれるんですかとか話す会社もあると思いますし、例えば夫婦とかで座ったら、どこかご旅行お考えなんですかみたいなところからもわかんないですけど、トークがスタートするとかってことがあったりするじゃないですか。で、意外とこれって、そういう決まってないところって多いんですよね。企業とかでも、企業とか、経営者の方とか、個人でもそうなんですけど、要するにお客さんが入っ、じゃ、まあ何か自分が販売店とかでもいいんですけど、じゃあ座ってますと、座っててお客さんがガラガラって来た時に、いらっしゃいませって言ってからの、で、お客さんが、じゃあ旅行代理店だとして、着席してからの、そこからの、何をどの順番で聞いていくのかみたいなことって、結構アドリブでやってる会社とかも多くて、要するに、その販売員のその時に聞きたいこととか分かんないですけど、聞いて行って、で、じゃあハワイでしたらこういうプランがありますよとか、そういうところをお探ししたらここですよとか、こういう、なんていうんですかね、こういう場所、こういう自然の綺麗な場所に行きたいんだったらこういうところがありますよとか、国内でしたらこういうところがあって、海外だとこういうところありますよとかっていう、その全部それが社員によって違ったりバラバラだったりするところって結構本当に多いんですよ。で、これをやるとですね、要するにバラバラの状態というか、お客さんが入ってきてるとか、自分に問い合わせが来た時に、そこからのやり取りが、アドリブだと成果って絶対ブレるんですね。これ結構、当たり前なんですけど、結構大事なことで、要するに違うことを喋るんで、話の方向性が全部違う方向になったりすることが、もちろんありますよね。ランダムに喋るっていう感じだと、だ普通に全然居酒屋で飲んでるとか、例えばですけど、そういうふうに、僕のこの間の場合みたいに、ズームでなんか飲んでるとかだったら、別に何話しても、その時の流れとか、その時の、そこにいるメンバーで話したいことを話せばいいと思うんですけど、そうじゃなくて、ビジネスの場面で、じゃあ、成果を安定させたいとか、って思うと思うんですよね。安定した成果を取りたいと思うんですよ。だから、もし売れるんだったら、売れる状態をキープしたいと思いますし、悪いんだったらそれを改善したいと思うんですよね。なので、その場合って、お客さんとのやり取りをランダムにしちゃダメで、もちろんそのカチカチにも一文字一句こうしろみたいなことではないんですけど、ただその、ある程度の流れっていうのがあるんですよね。 例えば旅行代理店だったらじゃあ入ってきました。で、何かもうすでにどっか探しているっていうのがあるのか、それとも旅行に行くってことだけが決まってて来てるのかとか、まあ、その辺を確認する必要がありますよね、最初に。そうで、なんかまあその後じゃあ、決まってるところがあるんだったら、まあ、それはどういうところを探してるのかとか、まあ、旅行の目的が何かとか、まあ、ありますよね。新婚旅行で行くのか、それともそれ結構前のなんか写真撮影とかで行くのかとか。もうすでに結婚式は終わってて、結婚式のじゃあ会社員の人でその有給休暇をもらったから、ちょっと普段行けないようなところとか、なかなかその人生で行く機会が少ないようなところを探してるのかとかって、まあありますよね。そうだから、まあ旅行に行く目的を聞くとかっていうふうに、その順番を決めた方がいいと思うんですよ。まずは旅行、例えば来た時に、もう行き先が決まっ、もうなんとなくもう2人の中で決まってるのか、そうじゃないのか。っていうのをまあ聞く。次に旅行の目的を聞く。で、その目的、旅行、こういうふうな新婚旅行なんですとかって言ったら、まあ、そこの旅行でしたいことを今度具体的にして、こういうことをしたいみたいなのがあるのか聞くとかっていうふうにやっていくと、あ、じゃあこうやって写真を撮りに行きたいんだなとか、すごく綺麗なところで写真を撮りに行きたいんだとか、あるいはもう全然そういうのじゃなくて、もうシンプルになかなか行けないとことかに行って大自然の中でリフレッシュしたいんだなとかって、まあいろんなニーズがこう出てくるんですね。それでそこまでじゃ聞きましたってなった時に、あとはじゃあその今お聞きした中だと、ここのこういうプランはどうですかとか、ここのこういう場所はいかがですかとかっていうふうにこう別に聞いていくだけなんですね。何のセールスでも何でもなくて、あ、セールスというかその売り込みとかでも何でもなくて、そうなんか普通にこう聞き取って、じゃあプランをこういうのどうですかとかっていうふうに、まあ、お客さんに合ったそのプランを提案すればいいわけですよね。ただこれバラバラに聞いてくってなると、そのだからもうあちこち、だから最初にもういきなり、じゃあ座った時にもうなんか決めつけて新婚旅行ですかとか言って、いや実は結婚してないんです僕たちとかなっちゃったらまずいじゃないですか。そうだからその前にそれを確認するとかっていう、そういろいろ順番があるわけですよね。その確認した方がいい順番というか。そうなので、とかその目的分かんないまま、要するに何しに行くのか分かんないまま、いきなり場所提案されてもちょっと怖いですよね、分かんないですよね。そこで何するかとか、何したいかとか聞く前に、あ、今、うちの、そのお店だとこういうプランがおすすめなんですって、いきなり出されても、それは、そのお客さん側は困っちゃいますし、そうだから、そのざっくりな流れっていうのは、僕、決めといた方がいいと思うんですよね。そうで、でも意外とこれ決まってないところっていうか、店舗とか、お店とか、まあお店だけじゃないんですけど、そういうところって結構多くて、そうだからそのうまくいった時とか、まあ、実際にその制約した時のに何してたかっていうところから、まあ基本的には作っていくんですけど、そうだから例えば録画できる場面とかで、じゃあなんかセミナーをしますと、セミナーをした後に何か商品を販売するみたいなことがあったとしたら、そのセミナーをまあ例えば録画したりするしますよね。録画したりして、で最後、こういうふうに商品をおすすめしたら、例えばまあ半分以上の人が買ってくれたとかっていうふうになるんだったら、ただそこの要するにそこで何をどの順番で提案してたかとか、何をどの順番でお客さんに聞き取ってたかとかっていうところを切り取っていくんですよね。あ、この順番でこの時こういうこと聞いてたなみたいのが、そうでそうやって改善していくんですね。だから毎回アドリブでやっちゃうと、物差しがないから改善ができないですね。毎回違うんで、もう改善のしようがないというか、毎回アドリブをしたら、まあ、自分がやる時も誰かにやってもらう時もそうなんですけど、毎回アドリブでやられちゃうと、改善ができないっていうのが一番大きいデメリットなんですね。改善ができないから、制約率を上げられないんですよ。要するに毎回違う話をしたりとか、毎回違う提案とか、毎回違う順番で聞き取りとかをしているとですね。そうだから、その販売がなかなか難しいとか、販売なかなか前は売れてたのに今売れないなとかっていう場合とかっていうのは、まあ、もちろんその会話だけが原因じゃないんですよ。会話だけが原因じゃないんですけど、まずバラバラだったらそれを整えて、ちゃんと順序立てて、 決めといた方がいいっていうだけですね。ざっくりでもいいんで。そうで、まあ、具体的にもっと、あ、この言葉がお客さん、そのこの言葉で興味持ってくれたなとかいうのがもしあるんだったら、まあ、それをシンプルにそれを伝えていくっていうだけなんですよ。そうだから、あのそんなに難しくはないんですけど、その分かれば難しくはないんですけど、そうただまあやってないところでがすごく多いんで、まあ、そんな話をしてそうおりまして、そうでもやっぱりじゃなんかどうやって売ってるんですかって言った時に説明できないと思うんですよね、それだと。だからまあそれを決めといた方がいいねというような話をあのしておりました。はい、そんなわけなんで、会話ですね、会話とかトークっていうのは、セールストークっていうのは、毎回アドリブでやるんじゃなくて、ある程度決めときましょうというお話でございました。